引用箇所はルカの福音書の一章の45節から48節までです。新約聖書の98ページ、ルカの福音書の一章の45節から。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。以上でございます。
今の読まれました箇所はよく知られる箇所です。主はこの癒しはしために目を留めてくださったと言える人は本当に、幸いであり幸せなのではないでしょうか。昨日一人の、ジョーナリストと他の兄弟たちと一緒に何時間も話し合ったんですけど、話の中で彼は次のように言ったんです。本当のジョーナリストの取るべき態度は己を捨て民を救うという態度です。そうかなと思って、この態度を取られたのは本当の意味でイエス様しかないなのではないでしょうか。イエス様は自分自身の捨て我々を捨てるために喜んで犠牲になられたのです。今電車に言われたように今度のカレツアワの主要会で、喜びの集いでまた中南人の人々は主に導かれ希望を持って帰ることができたのです。その中で投獄拒否して薬を飲み完全に希望を失った人もいましたし、別の人は本当に全く薬の奴隷となってしまったのです。薬こそが私の守りですと言ったんです。結局薬がなければおしまいです。けどこのようないわゆる守りがあっても顔は全く喜びのない顔でした。だから本当の意味での守りではなかったのです。姉妹たちの主人たちの何人かもイエス様を信じるようになり、イエス様こそが自分のために死なれたお方であることを知り感謝することができたのです。まる離婚された奥さんは愛された覚えがない。それだけではなく自分も愛さない、あるいは主人が愛人を作って自分は必要なくなった奥さんたちもイエス様しかないと知りイエス様の皆を呼び求めるようになったのです。いわゆる喜びの集いとは結局そういうものなんです。ある人々はいろいろな喜びの集いに行くと楽しい、ある意味でそうかもしれないけど、それだけではない、とんでもない、戦いなのではないでしょうか。なぜならば、今の我々の世界とは、めちゃくちゃな世界になっちゃったからです。大きな病院になってしまったのです。人間はみんな悩むものであり、重荷を負うものであり、みんな失望しているものであり、どうしたらいいかとわからないものです。昨日のジョーナリストも最近 やっぱり神がいるじゃないかと思うようになっちゃったと話されました。まあ、一人の、まあ、立派な教育者は告白したのです。まあ、彼は確かに人間的に考えれば非常に成功した人なんです。尊敬されて、けど彼は、私は悩んでる、私は迷える羊のようなものに過ぎないと告白したのです。まあ、自分は病気だ、悩んでるもんだと分かればもちろん希望があります。病人は健康診療も導かれやすいし、なぜならば助けを求むようになるからです。救いとは一体何なのでしょうか。救いとはある夜、不安から、心配から、恐怖から解放されることです。イエス様を知ることによってです。私にとっては神の近くにいることが幸せですと詩篇の作者は言ったのであります。主の近くにいることは誠に幸せである。どういうふうにこの主の御臨在を経験することができるのなのでありましょうか。もちろん御言葉に頼ることによってです。御言葉を本気に自分のものにすることによってです。エリザベツというバプテスマのヨハネの母親は主によってから語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう、ね、御言葉を勉強して大体分かった人は幸せなのではない。信じ切った人、信じ切ることとは勉強して理解することなのではない。主は嘘つきじゃないから、だから私は信ずる、この断固たる態度の結果とは動かすことのできない確信です。本当に我々の信じているイエス様は嘘を知らないお方であるから信頼できるお方です。イエス様は我々を理解できるお方であり、人間一人一人を考えられないほど愛していてくださるお方です。多くの人々は、まあ、自分のことを知るようになったからもう悩むようになり、私はもう価値のないものです、役に立たないものです、いてもいなくても同じじゃない、この考え方は根本的に間違っています。主は人間一人一人のことを思っておられ心配していてくださるからです。イエス様を産んだマリアは、主はこの癒しをはしために目を留めてくださった。まあ、最近私たちは人間の癒しを体について考えてまいりましたけども、信ずる者の体はもちろん土の器に過ぎないし、比較的によくできている、あるいは機械よりもよくできているし、まあ、奇跡そのものなんです。けどそれにしても永遠の世界について考えると大したもんじゃない。けどこの癒し体は蘇るようになる、朽ちないものとして、栄光あるものとして、強いものとして、霊の体として。パウロは、第一の人は地から出て土に属し、第二の人は天から来る、この土に属する人に土の属している人々は等しく、この手に属する人に手に属している人々は等しいのであると言ったのであります。まあ、パウロはピリピ書の中でよく、まあ、引用される箇所なんですけども、次のように言ったのであります。私たちの国籍は手にあります、いつかなるであろうなのではない、現在そうなんです。行き先はもう決まり、 私たちの国籍は天国です。21節、キリストは万物をご自身に従わさることによって、切る道からによって、私たちの癒しい体を、ご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと、確証されています。これは嘘を知らないイエス様の約束です。イエス様と同じ栄光の体に変えられることとは確かに考えられないことですけど、約束されています。人たちの確信とは次のようなものでした。私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知ってる、確信する、想像することができなかったはずですし、理解することもできなかったでしょう。けども約束されているから確信しますと言えたのです。主は自分の形に人を創造されたと創世記に書かれています。けども悪魔の権威によって人間はわがままになったのです。結局恐ろしいものに変えられてしまったのです。けどこの失われたものを回復するためにイエス様は来られ、代わりに我々の受けるべき天罰を受けになり、救いの代価を支払ってくださったのです。霊のみならず体もイエス様に似たものとなるため、すなわち患者のものとなるためイエス様が来られたのです。私たちがイエス様を見るとき、この目的が達成されると聖書ははっきり言っているのです。いわゆるよみがえるの書であるコリント第一の手紙の中で、この死ぬ者は必ず死なないものを切ることになると書かれています。パウロは体の贖いを心から待ち望んでいたと告白しています。ロマ書8章の中で、この間も読みました箇所ですけれども、8章の中級説、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。被造物は待ち望んでいる。それだけではなく、主の救いに預かった人々も共に、22節によるとうめき、共に海の苦しみをしているとあります。また23節、私たちも待ち望んでいる。私たちは私たちの体の赤な悪いことを待ち望んでいると書かれています。まあ、いつの時代でも復活を否定したり曲解する人がいました。まあ、聖書の中にもそれに対する証明が記されています。コリント第一の手紙の15章になります。中古章の中2節ですね、311ページです。コリント第一の手紙中古章の中2節です。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。それからもう一箇所、テモテ第二の手紙の二章の中八節で、381ページになります。テモテ第二の手紙の二章の中八節です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言って